聖書に入っていきたいと思います。ヨハネの福音書14章一節になります。私の地震解約の第3版では209ページになります。ヨハネの福音書13章一節。お読みいたします。聖書をお持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。お祈りします。天道様、今日御言葉を通して私たち一人一人に必要な事柄を語ってください。その名を通してお祈りします。アメン。ここはですね、イエス様がですね、もう私はいなくなる、であなた方は弟子たちにですね、もうついてくることができないって言ったんですね。どこ行くんだろうと思ったんですよね。ついていけないってペテロが言ったんですね。いや、イエス様、私はどんなことがあってもあなたに従います、ついていきます。それがイエス様言った、あなたは鶏が鳴る前三度私を否む。でそのようにですね、イエス様が十字架につけられたとき、ペテロは三度イエス様を否んだ、知らないって言ったんですね。でですね、この時ですね、みんなね、意味は分からなかったんですね。なんでイエス様どこ行くのって、自分は家も捨て家族も捨てイエス様についてきたのに、イエス様どこ行くの。でね、彼らはこう思ってたんですね。この当時ですね、このイスラエルユダヤではですね、ローマに支配されてて、ローマの圧政で苦しんでたんですね。だからですね、もうこのローマの支配から解放されたいと思うのは誰でもそうですよね。日本が例えばどっかの国に占領されたらですね、早くこの、ね、支配から解放されたいと思うじゃないですか。そしてそれをね、してくださる、このなんていうのかな、政治家だったら政治家で、出てこないかなみたいな。でこの時ですね、弟子たちとは思ってたんですね。イエス様はその前にですね、いろんな奇跡ある技を出したんですね。イエス様ならこのローマの支配、ローマをね、やっつけてくれるって、ね、ローマ帝国をやっつけてくれるって。そしてですね、イエス様が王となって、ね、そしてこの、イスラエルをね、この神の国にしてくださるって、もうその期待があったんで、もちろんイエス様を信じてました、神と信じてました。そしてですね、こうも考えてたんですね。イエス様は神様、王になったと、イスラエルの王になったとき、私が右、大臣、私が左って、ね、そういうことを考えて、ね、期待してたわけでしょ。ね、もうそれが彼らにとって希望だったわけなんですよ。ね、最近テレビで見たんですよね。で彼らにとってはそれが希望だった。でそれがですね、ね、イエス様がですね、私はいなくなるって。みたいな、一体どうなんの、私たち、これからイエス様いなくなったら私たちどうなんのって心を騒がしたんです。皆さん、その時ですね、イエス様が心を騒がしちゃいけない、どんなことがあっても私を信じて、私を信じなさいってですね、こう言ったんですね。で彼らがですね、思い願っていたですね、この人生が崩れ去る、どうしたらいいんだって、テレビ前見てたらですね、BTS のことがちょっと話題になったでしょ。そんなこともニュースになるんだなと思いながらですね、そしてですね、それでファンの人にインタビューしてたんですね。でそしたらですね、そのファンのおばさんね、結構おばさん多いんですよね、 BTS の。それでおばさんが言うんですよね、いや彼らは私の BTS は私の希望なんです、解散されたら困るんです。あ、そうなんですか、私の希望、私の人生の希望なんです、だから解散されたら困るんですって。そしたら BTS なくなったら今週どうなるんでしょうね。でこの時もね、弟子たちはですね、そのようにイエス様に希望を置いてたから、もう恐れ惑ってたんです。皆さん希望をどこに置いてますか。自分の力とかね、能力とかね、お金とかね、私にはこの助け、強力な助け手がいるから大丈夫とかね、私にはこのおじいちゃんがいるから大丈夫とかね、私には能力があるから大丈夫とかね、聖書書いてあるんですね、天地は過ぎ去る、しかし神の言葉は変わらない、ね、神の言葉だけなんです。この天地は過ぎ去っていきます。 ね、もう終わりの時代に入ってきました。で今いろんな自然災害や疫病やでこのコロナが収まっても1年前から言われていることがあるんですね。今コロナがちょっとずつ収まってきてるんですけど、これが終わったらまたある 学者さんがですね自然前に言ってたんですね。コロナは必ず収束すると。でも収束した後もさらにすごい疫病が来る、パンデミックが来る。でそれに備えていかないといけない。だから今いろんな国でいろんな備えがなされているわけなんですね、まあ、収まっても。世の中でですね変わらないものってないんです。皆さんで皆さんも変わったでしょ、赤ちゃんの時から、ね、皆さんも多分変わったと思うんですね。1年前より変わったと思うんです。でこの変わらないものある、いやこの夫の愛だけは変わらないとか、いや分かんないですよねこの人の友情だけは変わらないって分かんない。でも神の言葉は変わらないんです皆さん。そしてですねここでですね神様はですね言ってんですね。神を信じ、私を信じなさい。アブラハムはですね何かって祝福されました。でアブラハムはですね信仰の父と言われています。でですねアブラハムは何かってね何を信じたか、私が示す地に行きなさい、そうすればあなたを祝福するという神の言葉を信じたんです。そしてそれに従ったんです。その時アブラハムはですねものすごい祝福をですね受けていったんです。この時信じた、アブラハムは信じた。じゃあどう信じたのか、信じて従った。どこに行くか分からなくてもこの時にその約束の祝福を受けているんです。これね皆さん心騒がすことってありません？ああって例えば地震のねいろんな被害を見るとですね心を騒がしません？怖いとか、で戦争のいろんな悲惨な状況を見るとですね怖いとか、こんな起こったらどうしようとか、地震が来たらどうしようとか、こうなったらどうしよう自分はとか、で恐ろしい病気見るとですねあ怖いって、こんな病気になったらどうしようとか、私たちはですね心を騒がすんです。その時神は言ってるんです、心を騒がしちゃいけない、神を信じ私を信じなさい。でもね私神様は信じてるんですね、ここにおられる方々神信じて、そうだって神は私を守ってくださる、祝福してくださる、癒してくださる、助けてくださる、守ってくださる、愛してくださるって信じてます。天国に行けるって信じてます。必ず行けますよね。でもね生活の中でいろんなね家庭において、職場において、学校において、また自分自身の中にいろんな問題、そしてが起こって、悪いことが起こった時、問題や、ね、困難や悪いことが起こった時ですね、パーンってその信仰が飛んでくるんですよ皆さん。どうしようって、これからどうなんの、この病気はどうなんの、でふわーってもうね明日ご飯食べれるのとかね、一気にね吹っ飛んでしまうんです。なぜじゃ、でこの時ね神を信じてんだけど、まるで信じていないかのように恐れて不安になって、もうダメだって思ってしまうんです。神様言うんですね、心騒がしちゃいけない、神を信じ、私を信じなさい。じゃあ神を信じるって何か、神の言葉を信じる。で神の言葉の中心は聖書です。聖書からという言葉で、私たちはね神の言葉よりね、皆さんテレビと言ってること結構信じません？神の言葉よりね友達が言ってることを信じません？神の言葉がよりね近所 あのおばさんたちが言ってることを信じませんね。で神の言葉より見えるものを信じません？見えるものは見えないものによって作られてるんです皆さん。見えるものは見えないものを神の力によって動かされてるんです。で私は見えるものに振り回されるんです。あのね昔っていうか、まあ、昔ですよね、あの韓国でですね、あの世界一大きな教会の純福音教会、ヨイド純福音教会っていうのがあるんですね。でそこのですね張ヨンギ牧師っていうのがそこにあの今天に帰られておられるんですね。で彼がですね、まあ、彼は仏教徒でした、儒教でした。そしてですねイエス様信じてません、家も全員ね。でその時ですね彼がイエス様と出会ったきっかけとなったことがあったんですね。でそれは何かというと、彼はですねあの 学生時代にですねあの授業でですね肺病の勉強をしてたんですって。肺、ね、肺の勉強から授業 で肺病というのはこうでこうで、で肺とこうで、まあ、そういう勉強を授業でしてて、でその時ね先生がですね、でその張先生は、まあ、生徒なんですよ、学生なんですよ。で肺病はこうでこうでこうで、こんなあの昔の肺病で治らなかったから、今は治っても、だからこんなに恐ろしい病気なんだって勉強した時ですね、先生がふって言うんです。すっとね、あれでね、おい腸って言うんですって。で肺病にかかりやすい人、肺病の特徴っていうのは、肺病になりやすい人の特徴っていうのは、色が白くて首が長くて ね、なで肩で。で、こういう人が肺病になる体質だって言うんです、先生が。あれですね、まあ、そんな感じなんですね、張先生。そしたらですね、張先生、それからね、自分で、この先生の言葉、そうじゃないんですよ、全然。言葉が、真理かのように入っちゃったんです、皆さん。そしてね、自分は肺病になる。あ、自分は肺病になる体なんだ。あ、自分はこの体質は肺病になるものなんだって。毎日毎日ね、その言葉はね、小説を支配したんです。で、どうなったかって、肺病になったんです。それで肺病になってどうなったかっていうと、もう死ぬ。で、その時にある女の子が家に来て福音を伝え、今日はその話です。福音を語ってですね、何度か来てですね、もう小説嫌だったんだけど、何度か来てイエスを信じた、信じて救われ、そして牧師になったっていう話なんですけど、この時ね、人の言葉、皆さんね、結構ね、人の言葉とか、で、今ね、いろいろ、情報っていうのはですね、何が本当で、何が嘘か分かんないことっていっぱいありません、皆さん。ね、いろんな、なんていうのかな、もう私、あれ、ショックだった、スシロー。ね、ウニとなんかとは、ね、まあ、行かなかったんだけど、それやられたらね、そして、このフェアですって言って、あれ、全部嘘だったわけでしょ。じゃあ何が、でもスシローが嘘つくと、もう大好きなスシローが嘘つくとはね、それ嫌。でもね、本当に嘘ばっかじゃないですか。もう給付金を騙したり、ね、今、このいろんな戦争が行われて、いろんな悪いことが行われるところだけじゃないでしょ、嘘って。総理大臣が嘘ついたとか、あの国は嘘ついてるって言うけど、ね、あの国が嘘ついてる、この国は嘘ついてる、こっちが嘘ついてる、こっちが本当だとか、いっぱいこういうあるけど、でも私の周りだけでも、周りも嘘だらけじゃないですか。ね、次々とね、国はですね、コロナで困ってですね、一生懸命みんなに給付金を出したわけでしょ。もう続々とね、それの詐欺とか騙し出てくるわけでしょ。じゃあ何が本当で、何が悪くってって。私ね、そしてですね、収まらないね、オレオレ詐欺とか、ね、人の言葉にみんな騙されるんです、皆さん。皆さん、騙されたことあります？皆さん、絶対あると思う。通信販売とか、これいいですよって買ってね、何もいいことないみたいな。なんか1回ぐらいはね、この人の話に、これはいいって、ね、あると思うんですね。で、この時ですね、あれじゃね、人の言葉、人の言葉に支配される時あるんです。でもそうじゃないって、神の言葉を聞きなさい、神は何て言ってるのかって。で、人は言うんですね、私ね、子供の時はね、お前はバカだバカだバカだって言われたから、あ、じゃあバカなんだと思ってました。で、バカなんですけど ね、牧師なんかなれるなんて、そんな思ってませんでした。バカなんだけど、皆さん、人の言葉、お前なんかダメだダメだって、だから私はダメなんだって思って死ぬ人もいます。で、自殺した人いたじゃないですか。うわーってネットでいっぱいいろんな批判中傷されてですね、そしてそれを苦しんで自殺した、ね、その言葉聞かなかったら、家政婦はなんて、あなたは高価で尊い、私はあなたを愛してるっていうのに、批判中傷で、お前なんか気持ち悪い、お前なんかバカだ、お前なんかこうだこうだって、その人の言葉を受け入れて自殺しちゃった。皆さん、これから注意してください。ね、皆さんにいろんな問題が起こったとき、人が皆さんに何かを言ってきたとき、ね、そしてこのなんか、なんかこの本当に恐ろしいようなことを私が目の前にしたときに、ああ、もうだめだとか、ああ、こんなこと言われてもうだめだ、自分はこうだじゃなくて、神は何て言ってるか、聖書から。ですね、出エジプトのとき、聖書の中でですね、エジプト、あ、イスラエルはですね、エジプトでね、奴隷生活をしてたんですね。もう本当、そしてね、イスラム民がですね、エジプト奴隷してですね、ピラミッドとかいっぱいいっぱい作ったんですよ、皆さん。でね、もう過酷な、もう仕事しないと鞭打たれて。でね、イスラム民が叫んだときに、神様は助けてくださって、そしてモーセっていう人を使わして、そしてですね、このエジプトの奴隷からですね、奇跡に次ぐ奇跡を持ってですね、解放して、ね、エジプトから出てきたんです。そして私はあなた方に乳と蜜と流れるカナンの血を与えるって、やったーってみんな。でもね、エジプト君がブワーって攻めてきたんだけど、神様は海の中にね 入れて全部壊してしまったんです。 そんな奇跡を見てきたんです。これね、そしてね、こうあれのみんなで旅して、神様がですね、エジプトを出て、私はあなたに血と蜜の流れるカナンの地を与えるって言って、でそこを旅してたんですよね。そして、もう間もなくカナンの地が見える、もう間もなくだって言った時にですね、神様言ったんですね、恐れないで占領しなさい、行きなさい、私がこの地を与えるって言ってんのに、ちょっと偵察に行かせてくださいみたいな、ね、その地がどんな土地なのか、ね、どんな人が住んでいて、どんな土地なのか偵察に行って、だから12人の偵察スパイを送り込んだんです、40日間、ね、そしてですね、その地がどんな土地なのか、どんな人が住んでるのか、ね、こう見えたわけなんです。それ40日だって勝ってきたんで、もうみんなの、もう皆さん待ってる身としてはどうですか、どんな土地な、私たちに与えられるこれから土地、これから私たちが生活するところはどうなんだって、みんなワクワクして待ってたんですよ。そしたらですね、帰ってきたんですよね。そしてですね、ザクロとかね、ものすごいいいザクロとかね、そしてね、皆さん見たことあるでしょ、ブドウの房をね、こう棒にかけて、2人の人が運んでいるやつ、あれイスラエルの観光なんかのね、シンボルマークで、イスラエルってよく見ますよね、これ、ブドウ運んでるやつ。で、ブドウ、そのもう、ふくやかなブドウをね、持ってきたんですよ。どうだったどうだった、神様が私たちに与えてくださる土地ってどんなんだったって言った時にですね、言って、まあ、それはすごいって、確かに乳と蜜の流れるところ、乳と蜜の流れるっていうことは、もう本当豊かな実りがあるところ。ね、そしたらですね、見てってブドウこんなふさふさでしょって、見てザクロ、まあすごい土地はふくやかで豊かですごいとこだって言ったんです。で、わーみたいな感じで、そしたらですね、12人中10人の人がね言ったんです。でもね、私たちはそこに登れない、行けないって言うんです。なんで？もうその住民は強い、そして城壁はしっかりしている、もう私たちは自分たちはまるでイナゴのよう、そこに行ったら私は全部殺される、私はそこを攻めることはできないって言ったんです。そして民がですね、うわーって泣いたんです。皆さん、そっちの声聞いたんです。皆さん、神は何て言ってますか？恐れないで占領者行きなさい、私がその地を与えるって言ったんです。皆さん、そしたらね、ヨシアとカレブだけが言ったんですね、何言ってるんだ、自分たちはできる、神が約束したからできる、登っていこうって言ったんです。そしたらね、ヨシアとカレブとモーセをね、みんな石打ちにしようとしたんです。もうこの人たちを殺してね、エジプトにいた方が良かったって、エジプトに帰ろうってリーダーを立ててエジプトに帰、もうね、みんな民が、そしてね、モーセを殺そうとしたんですよ。皆さん、石打ちで、もう帰ろうって、奴隷、また奴隷、また鞭打たれるのよ、朝から晩まで働かれんのよ、奴隷、エジプトに帰ろうって、びっくりしません？ほんで神様怒っちゃったんですね。いつまでこの民を私の信じないのかって、いくつもの奇跡を見てきた、 いつまでこの民は信じないのかって怒っちゃってね。それどうしたかって、このうち40年間アラナをさまようなだからね、イスラエルの民ね、もうあともうその時攻めていったらね、もう安住の地ですよ。なのに信じなかったから、40日間アラノって大変ですよ皆さん。アラノでテント生活、まあ、テント生活のね、キャンプが好きな人はいい、これテント生活、水もね、そしていろんな問題があるわけなんですよ。この時ね、10人が言ったんです。10人は見たことを言ったんで、見て自分で感じたんです。あ、このために私は勝てないって。でも神は何て言ってました？占領性を私が与えるってね、絶対勝つんです。なのに見て恐れたんです。民はどうでした？その人たちのことを聞いて、ああダメだって恐れて、心思い煩って、で神は言ってるんです。で、皆様ありません？人の何かを聞いて恐れてる人いません？そしていろんななんか大変な状況を見て恐れている人いません？先生言ってるんです。私を信じなさい、で私の言葉を信じなさいって言ってるんですね。じゃあ聖書は何て言ってるか、あ、もうこれもうダメだ、もう絶対、もう絶対絶滅だ、いや聖書は何て言います？神にとって不可能なことはないって言ってるじゃないですか。求めなさい、そうすれば与えられるってね。 世の終わりまで私はあなたと共にいるって言ってるんじゃないですか。皆さんに悪口や悪言雑言言う人がたくさんいるか分かりませんけど、感謝しなさい、全ては益になる、そして栄光の御霊があなた方にとどまるって、私は主癒し主であるって、私はあなたを癒すって言ってるんじゃないですか。聖書、ね、そこに聞かないといけないんです。そして皆さんが聖書に聞かず、神に聞かず、見えること、そして聞くことに聞いているときに、皆さんこんな羽目になるんです。さっき説明した羽目になるんです。うわーって、例えばトイレットペーパーが売り切れ、マスクが売り切れて、わーってなったように、まあ私もマスク買わないと、私もなったんだけどマスクなんとか、マスク買わないとってなったんだけど、時ね、あれはね、飛んでしまうんです。神の言葉、神の言葉より見えること、また人が語ってくること、そして、ね、自分が考えることを信じてしまうんです。皆さん、でもダメです。皆さん、神は何て語っているのか、そこに行くんです。そしてそこに立つんです。それを言うんです。そしてそれに従っていくときに、私たちはですね、勝利を見ていくということ。そして皆さん、もし心わざっている人、今日神様皆さんに語っています。心を騒がしてはなりません。私を信じなさい、私の言葉を信じなさいって今日神様おっしゃっています。だから皆さん、再び神様与えられた言葉を握って、感謝して従って進んでいきましょう。お祈りします。天皇様、ありがとうございます。さらに私、あなたに従い、あなたの御心を行っていくことを助けください。癒しの祈りをしたいと思います。しばらく悔やみの時をお持ちしていきます。